ポッドキャスト土屋順次の治療のヒントプラスは、他とは違う結果の出る治療方法、絶対的なパフォーマンスアップが叶う運動療法、治療家が持っておくべき能力とその磨き方などについて、土屋順次がリスナーの皆様からのご質問に直接お答えする番組です。本物の治療に挑戦する日本オランダ都市療法協会がお届けします。
皆さんこんにちは、梅島茂です。土屋順次の治療のヒントプラス、先生本日もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、
今日は成長に必要な治療外スキルのコーナーということで、ちょっと僕からの質問になるんですよ。
はい、
まあ、このポッドキャストを聞いてる方って、そのまあゆくゆくは独立開業を目指す方もいれば、多分そこまではいかないと、独立はしないと。でも、はいはい、ある組織の中で、まあ、それが病院なり、あの治療院なり、
クリニックなりね。
そうですね、はい、まあ上の方は目指したいなと。でも院長までは行きたくない、行きたくないって言うんですけど、はい、なんかそういう中華管理職じゃないですけども、はい、管理者としてまあプロフェッショナルを目指したいっていう人も中にはいるんじゃないかなって思ってですね、
はい、
なんかそういう管理者、管理職になるための、はい、なんかそういうポイントがもしあるようであれば、うん、先生の方からちょっとなんか教えてもらいたいなって。
業務がまた変わってくるので。
あ、変わってきますか。
やっぱり、あの後輩を要請、ね、していくとか、はいはい、まあ、本当にお客さんをどう満足させるとか、
うん、
あのちゃんと直すっていうのの責任者になってくるんで、
は
い、
うん、
あのまあ、病院とかだとチーフ書くまでで、病院の院長にはまあドクターがなるから、その上には絶対なれないっていうところで言うと、やっぱ中間管理職的な感じですよね。でそこをやっぱ目指される方、まあ、あの報酬も上がったりとか、まあ、開業されてる方だと雇われ店長さんとか、
あ、なるほど、
あのそういうふうな役職は必ずあって、
はい、
でまあ、自分でお店持つよりかは、独立開業するよりかはそっちの方がいいなと、ね、
はい、
っていう人も当然いますよね。
あ、やっぱいますか。
はい、
あ、まあ変なし、最終的な責任感っていうのはそのオーナーさんであり、やっぱ院長さんがあるから、はい、多少楽なっていうか、
そうですよね、
気持ち的にっていうのはやっぱあるんですよね、はいはい、
やっぱ月ごとで安定して給料が、
あ、
で、ま
あ、そうです
ね、まあ、一プレイヤーじゃなくて、管理職とかちょっとあの管理職手当がついてって、はい、
でもやることは経営者とそんな変わらない部分もあるわけですからね。
まあ一部重なっているのと、はい、あとは意外とそれでじゃあ管理職になりましたって言って、現場の直す仕事がなくなるかというと、
はいはい、
役割分担がちゃんと医療業界してないから、
あ
のプレイヤーやりながら仕事が増えるんですよ。それがちょっと医療業界はちょっとブラックですよね。
あ、それはでも一般の企業でも結構、うん、当てはまりますよ ね。
そうです
ね。プレイヤーやりながらやっぱ管理職やっちゃうと時間がすごいかかっちゃうのかなとか、はいはい、ああ、それ医療業界
で一緒です。ああ、でそれは結構大手のチェーン店とかの、うん、あのまあ、マッサージ屋さんみたいなところだと、
うん、
問題が出てくるんですけども、
ああ、はい、
あの問題、結構成果報酬型を入れてるところもあって、
ああ、
成果報酬ってことは結局お客さん何人つかんだって話なので、はいはい、それの話と、
うん、
自分は上に立って部下がいるわけですよね、
うん、
従業員がいて、
うん、
でそれぞれの個々 の、 その成果報酬を伸ばさないといけない
ん
だけども、
うん、 そ、 ね、はい、
それを伸ばさないで自分の子を囲って基本給そっちがしっかり 高い比重だと、
ああ
のチーフとして仕事しないでそっちに、はい、
自分の成果報酬、
はい、
まあ、そっち
になりがちなんですよ。
で
そこをちゃんとあの組織をちゃんとしてるとか、
あ
の中間管理職の評価はそこの成果報酬はなしだよとか、
はいはいはい、
グループ全部の自分の部下のやつの合わせたやつを見ますよとかっていうふうに、いや、してないんですよ。
あ、そういうのしてない、
してないとこ多いから、で意外とあの中間管理職、まあ、あの雇われ店長とかになって、
うん、
きつくて辞めちゃう人も多いですね。 はい、雇われだから別にどっか違うところに行けばいいやつって、そこは結構軽いじゃないですか、責任は、はい、
そうですね、
はい、
そうか。じゃあやっぱり一つは時間的な問題と、今出たその報酬的な問題、
報酬とか、もう自分の責任権限の範囲が曖昧っていうところの問題ですよね、う
ん、なるほど、
はい。
それはでもどちらかというと院長なりオーナーさんが整備を
しないといけないですね。まあ経営者側の問題ですよね。
あ、はい、なんかありますか、その管理者にそのなるための、まあ、ポイントであったりコストであったり、今ちょっと問題点をいくつか、
はい、今周りからじわじわこう説明していったんですけど、じゃあ、はい、本人が、自分が部下を持って、はい、でそれぞれ部下 ABCD ってみんなそれぞれ能力が違うところで、
う
ん、治療成果を上げていかないといけないっていうところで言うと、うん、治療そのものだけを教えるっていうだけじゃないし、
うん、
ある、まあ、部下 B だったら、うん、なんか接客が全然ダメだとか、
うん、
なんか治療そのものがダメだとかっていう、うんうん、いろんなのにどう伝えて教えて伸ばして、
はい、
成果を引き出していくかですね。
結構日頃からやっぱ見ていかなきゃ、言いなきゃいけないですよね。
そうですよね。
部下の。
はい、
あ
で大きいところだと、理学療法士が50名、100名いるとかってありますから、そうすると、中間管理職みたいなのを自分の下に作んないと、
は
い、
あですよね、
グループリーダーを作って、で、その人に動いてもらうとかっていう、なんかそういうことも考えないといけない、大きいところもあるし、
うん、
まあ、目が届く5人だ、10人だっていうところをどうにかしようとかっていうのもありますけど、いずれにしても視点が患者さん、治療そのものっていうところからちょっと引いて、いかに、ね、自分の部下が動いてこう成果を出していくかっていうマネジメント能力がかなり必要になってきますよね。
やっぱあれですか、コミュニケーションって必要になってくるんですか。
相当必要ですよね。
それは部下の、
部下との、はい、
やっぱりそこ必要なんです
ね、はい。で、まあ、私今50ですけども、ノミニケーションみたいなのまず全然ダメなところが多いから
だから今若い子たち
は、はい、声掛けはこっち、はいはい、基本的にはこっちからで、で褒めてやらないと、はい、もうすぐやめちゃうし
そう
やりにくいみたいですけどね。
大変ですね、
はい、
あ、そうですか。打
たれ弱いというか、
あ、そうか、今のじゃあ若い子たちの性格に合ったじゃないですけども、
はい、
そういうコミュニケーションも大事だっていうことですよね、
は
い、一つは。こちら側から、まあ、なかなかその若い子部下の方たちからコミュニケーション取ってくること少ないんですか。
まあ、まずない
です。まずないんですね、
はい、なんかお医者さんがトップにいて、理学療法士さんとか、まあ、柔道整復師さんとかいて、縦割りだから、上からはボンとこれやれみたいな、大会じゃないですけども指示命令がしっかり あるけれども、
はい、
だからそれで口答えするじゃないけども、はい、下からっていうのはなかなか難しい
なるほど、
なんか業界になっちゃってるんで、まあ少ないですよね。
じゃあなおさら上 の管理職の人たちがコミュニケーションを取っていくと、はい、取りに行くというのが一つ大事だと思いますね、はいはい、その他に何かあります、コミュニケーション
で。コミュニケーションの他で言うと、はい、やっぱり離職率が高い業界なので、そうなってくると仕事そのもの の、うん、教育、以外に、やっぱり人として、健康でプライベートが充実してるかどうかっていう、そこをやっぱりちょっとね、もちろん口出せないですけども、
はいはいはい、
ある程度、まあ、アドバイス欲しいんだったらちょうどいい機会だからいろいろアドバイスしたり、そういうところがしっかりしてるとだいたい安定して満足して仕事を携わると思うんで、はい、そこは外せないと思いますよ。ただプライベートだから、
そうそう、なかなか難しいんじゃないですか。
なんか結婚がどうのこうのとかね、女の方に、迫ったりとかするとやっぱりちょっとハラスメント的に、ね、受け取る側が、
はい、なりかねないですよ。
なりかねないから難しいところですけども、でもやっぱり一つの、まあ、コミュニティですから、
はい、
やっぱプライベートの領域も、多少はこう、話せる関係を突きつきながら、ちょっとそれがちゃんとしてないんだったら、
はい、
修正していくような方に誘導したり、
うん、
情報提供したりっていうのはしていった方が、
うん、
長い目で見ると離職率は下がります、
ね、うん、なるほど、
はい、
でもそれも日頃 の、 そのコミュニケーションから なんかプライベートな話もしやすかったりしますよね、
はい、
やっぱコミュニケーションやっぱ大事だと
思うんですよね。すごい大事ですね。
でプラス、まあ、仕事のことだけじゃなくてプライベートのこともちょっとお話できるとよりいいかなって、
はい、いいですね。
あ、それそうですよね、人間同士の付き合いですからね、はい、うん、あ、実際でも飲み行ったりはしないんですか、今の話っていうのは。
まあまだの飲みに行ったりとかありますけど、はい、お金ままないから、
は
い、
あ
とか地方だと車社会だとなかなか難しいですね。
そうですね、確かに。そうか、そうするとやっぱ職場でのコミュニケーションが大事になってくるってことですよね、
はいはい、で結構忙しいんで、だから
そうですよ、
なんかコミュニケーションする、うん、なんか機会を組み込まないと、
うん、お昼ランチとかってどうなんですかね。
いやもうあのさまざまですけども、並んでなんか、うん、あの社食みたいのがあるっていうとかほとんどないんで。
ああ、そうかそうか、ないんですね、はい、
で、そうですよね、隙を見てなんかバクバクって食べるのか、うん、まあでも接骨院でも昔ながらのやり方してるところは、うん、1時までで仕事終わって、うんうん、次3時まで、うん、昼寝してっていうところもあるので、まあそういうところだと、結構、まあ1時って言いながら1時半とか2時まで仕事して、1時間から2時間ぐらいは時間が昼あるんですよね。
うんうん、
ただずっと一緒に職場にいるから、うん、ランチぐらいは別でいたいっていう人が多いですね。
それはなんか分かるような気がします、はい、確かに、確かに、
とか昼寝したりとか、
ああ、
なんか SNS やったりとか、
はいはい、そうですよね、みんながみんなそうですよ、積極的にコミュニケーション取ろうっていう人がいるわけじゃないですもんね、
はい、まあ、だからあんま頻度多いと品種変えますけども、
はい、
まあ、ほんと時々月に1回とか、
はいはい、
一緒に飯食おうよとかっていうのはありだと思いますけど、
ね、確かに頻度大事ですよね。
頻度大事です。毎週毎週あるのかみたいな、今日もだよみたいな、
はいはいはい、月1回ぐらいだったらなんかいいかなって思いますもんね、
はい
はい、あと僕の会社なんかでもそうですけど、その月、まあ、月1回は何ヶ月に1回はもう懇親会みたいな感じで、
でそれ福利厚生で経費って落としてますよね、
うん、そうですそうです、は
い、でそれがあると、うん、いいんですけど、意外とそういうとこ気がつかないから割り勘だっちって、
あ、
給料そんな良くない業界なのに、ね、そこはちょっと なんとか会社の方で出すぐらいの感じで、うんうんうん、とか上司が払ってあげるような感じでやるといいと思うんですけどね、
うん、なるほど。
まあでも職場飲み会やってるとこあるかな。
ああ、ありますか。
はい、終わった後にもう自分でお酒買ってきて、
うんうん、
でなんかコミュニケーションするみたいな。
そうですよね、
はい、
じゃあ今コミュニケーションの重要性が一つ、まあ、出ましたけれども、あと冒頭でおっしゃられた先生がその部下のスキルをやっぱ上げる教育っていう、はい、もうこれはすごい重要な課題というか、
はい、
ポイントだと思うんですけれども、はい、そこでなんか重要大事な点とか、なんか大切な点みたいなのってありますか。
具体的な課題をしっかり出して、
うん、
で、その担当する子がどうならないといけないっていう、うん、それをちゃんと、はいはい、示さないと部下の方も何を身につけたらいいのかとか、
はいはい、
目標はっていう、そこが曖昧なところが多いんですよ、うん、
なるほど。
でそれを達成するためのスキルがこうあるから、うん、これを身につけようねっていう話でいけば、スムースにいくんですけども、
あ、確かに、
はい、行き当たりばったりである患者さん見てたら、うん、ある問題が浮上してきて、
はいはい、
じゃあそれをちょっと教えるよとかっていう感じの対応がほとんどなんですよね。
場当たり的な、
場当たり的で、だ体系的にこう身につくっていう機会がないから、
うん、
だからしっかりどんどんどんどんお店を増やしてるような、
はい、
民間のそういった医療施設の方とかは、社内にそういった教育するための、まあ身につけなくちゃいけないスキルとか、
はい、
まあ、お客さん の数なり満足度をここまで持っていくとか、
うん、
ある程度年数やった後には、うん、まあ、チーフクラスになったりとかっていう、うん、そういった社内のキャリアストーリーというか、そういうの決まってたりとか、はい、
あ、結構割と大きな会社さん、まあ、規模だとそういうふうに
トヨタ系のトヨタさんも自分で自前の病院持ってるんですけども、そこはそういう、
あ、そうなんだ、
あ、そうです、トヨタ記念病院とかって あるんですけども、それはもうあそこは管理の有名な会社ですけど、
はいはいはい、
それをもろ病院にも持ち込んでき
て、なるほどね、
はい、やる気をうまく引き出しながらちゃんとスキルも身につけて成長していくみたいな、
まあでも大事ですよね。 場当たり的なよりもやっぱりそう自分が足りないところとか認識しながらの方があの若い子たちも成長しやすいですもんね、はい、ああじゃあこれが足りないんだ
近道だと思います
ね。ですよね、
はい、
ああじゃあそっか上に立つ方はまずそういうロードマップをまあ作って示してあげる
能力がないならあの作った方が自分も楽だと思います。あこのところの何が足んないとか今ここに来てるから次このステップだなっていうのにただ当てはめてあのそれぞれ A の子 B、C がこうやってなってるなっていうのに対応するだけなんで、
あそっかじゃあそうすると管理職の方たちはそうあこの子は何が足りないんだってそういうのを分かる能力が必要だってことですね。
そうですねよく人を見て
あそういうのってある程度その自分自身がその治療の経験スキルを持ってれば分かるもんなんですか。
いやそれはまた別の能力で、まあ、ちゃんと器の大きい方であ
、
まあ、たまたまそれが分かる人は話が早いんですけども、はい、結構この道に入ってきた人は治療することが大好きで、はい、あの患者さんだけとか 病気系がそのものだけをあの考えてるって方が多いんで、あのそれを感じ取るのが鈍い方多いんですよ。
あ、
まあ、でも1スキルだと思うので、はいはい、それはそれでちゃんと管理職のスキルとして身につけるあのなんか研修なりすれば、うん、つくとは思うんですけども、
つきますか。
あんまないんですよそういうの。
あそういう研修みたいな
研修みたいなのが。
あらなるほど。
だから記念あのトヨタの記念病院とかはそれを中間管理職用 の、 あのリーダーズ研修みたいなのをちゃんと積んで、で最初は少人数で、でチーフにさせるけども、チーフを監督するチーフがちゃんとそれを、うん、あのチーフ の、 あのスキルを身につけさせる研修の一環としてしばらく一緒にあのフォローしながら管理職を育てるということをしてくれるんですけども、
あいい、
ね、まあ、そこまで組織力があるとかないので
ないですよ
そこで、はい、だから不足してますよすごい。
ああ管理職になれる人 が、
なれる人が
そうですよね、
はい、
結構じゃ難しいんですね管理職。
難しいですね、う
ん、あなんかイメージだと確かにしっかりその管理職を教育しないままにとりあえずそのポストが空いちゃったから、
はい、ポンと上げちゃって
ポンと上げちゃうみたいな、はい、そうするとなかなか組織としては難しそうですよね。
難しいですね。
なっちゃったか感じでやってるわけですから、は
い、数字も読めないし
、はい、ああそれはそれで問題ですね。ああまあでもそういう人はちょっと別で自分からその管理職になりたいっていう人もいるわけですから、
はい、
そういう人たちはしっかりやっぱ今おっしゃられたように勉強なんかもしてほしいですよ ね、
あらかじめ、まあ、そっちはもう割り切ると意外とビジネススキルとして、うん、あのそういった研修なりは外ではいっぱいあるから、
ね、あるって話ですね。
あのただあんまりあのそういった医療系のセミナー以外のところには飛び込んだことがない人だから、うん、ぜひねビジネス系 の、 あのあ研修探すといいと思うんですね。
あそっかそっか、別に医療系だけじゃないですもんね、はい、その部下をその教育するとかっていうのは、はいはい、あ確かに一般のビジネスまで広げれば全然ありそうですよね。
いっぱいあります、いっぱいあります、
いっぱいありますよね、はい、逆に
それを身につけて、
はいはい、
あのじゃあその医療版っていうのを自分でどう応用、うん、するかっていうので、うん、あの逆転の発想で身につけた方が、うん、あのすごく近道だと思います。医療系の医療のための管理職研修みたいなのを探せばあるんですけども、はいはい、変になんかあの王道行ってなかったりとかするので、はい、そこは思い切って普通のビジネス系 の、 あの、ね、研修行った方がいいですね。
あと別にそのビジネスっていうことであれば、
はい、
別にセミナー行かなくても本がいくらでもあるじゃないですか。
そうです、そうです。
それでも勉強できる、
なります、なります、できます、できます、
いくらでもありますからね、はい。ああじゃあ確かに勉強はしやすそうですね、はい、そういった意味で、
まあ、大体ビジネス系のところには行ったことない人たちが多いので、
なるほど、
だからぜひねビジネス系、ビジネスはやっぱもう昔からあるから、ノウハウはいっぱいそこにね、ポンとしてあるから、
部下とのコミュニケーションの仕方なんていくらでもありそうです
ね。
ありますね、はい、能力の伸ばし方とか、
はい、
ああ確かにそれは一つそうですね、いいですね、うん、じゃあその今、まあ、コミュニケーションとあと部下の能力の育て方、あとその最初の指し示し方ってのが出ましたけど、他なんかあったりします？管理者のなんか
管理者の能力で、うん、まあ、もし、そこの地域医療とかで新しいプロジェクトを立ち上げるみたいな、うん、そういうのなら必ず管理者が引っ張り出されるんですけど、
は
い、まあ、そういうのもやってみたいっていうんだったら、プロジェクトマネジメントというやり方があるんですけども、1960年代にアメリカが初めて月にあのアポロを送ろうっていう、あれの 時にできた方法で、
あ、そうですか、
ケネディ大統領が10年後に、はい、あの人間を月に送り込むぞって言っちゃったんですよね。
あ、
当時で、はい、まだできるかできないか分かんない技術をどうこうゴールに向けて、で期限を切って実現させるかっていう手法なんですよ。
はいはい、あ、まずもうゴールを決めちゃうと。
ゴール決めて、はい、でゴールから逆算して必要なものを全部洗い出して、うん、それをあの時系列で並べていって、こ、まあ、あのメーカー系は当たり前なんですけども、うん、工程表って言うんですけども、
あ、はい、
まあ、A の部品と B の部品を合わせてあの C という商品を作って、うん、C とこちらの隣 の、 あの D の商品を合わせて、うん、なんか車の車体と上を合わせるじゃないですけども、
はいはい、
って言ってその後に塗装して、で車ができますよとかっていうような、うん、そういったような、うん、あの地図を書くんですよね。
あ、なるほど、
はい、で車体を作るには、うん、A のビスと B のビスがあって、うん、でそれをどういう順番でとか、まあ、さらにそれを細かくっていうふうにやっていくと、はいはいはい、魚の骨みたいな絵になってくるんですよ。
あ、なるほどなるほど、
はい
はいはい、
であの、はい、そういったまずマップを作って、で各専門家担当者がいるじゃないですか。
はい、いますね。
で各専門家担当者がそれの工程を完成したら次の工程を送るわけだから、
はいはい、
その工程ごとに期限があるはずなんですよ。
あ、確かに、うん、
で期限を一応バッファーって言い方しますけども、うん、なんか最初と思ったのと違ってトラブルがあって1日2日遅れるとかあるじゃないですか、
うん、
それ見込みで、本当はもううまくいけば3日でできるっていうのを、うん、プラス、まあ、あの予備日を入れてじゃあ5日っていう計算、うん、こっちは、6日だなとかってこう足していくと、うん、なんか大体期間ができるじゃないですか、はいはい、
うん、
だけども帳尻合わせなくちゃこれじゃオーバーじゃないかってどっか削らないといけないとか、うん、っていうので組み合わせなのか、
うん、
いやここのところはもう出来上がった部品を買って外注化にしちゃえって言ってバッサリカットするとかっていうそういう全体像を作って、はい、でマネジメントなんで、
はい、
それはあくまでも、うん、あのまあ、机の上でやったシミュレーションなんで、うん、机上の空論になっちゃいけないんで、うん、じゃあ実際に梅島さんあなたはここの中の、うん、この部分のこの部品を担当してるので、うん、よろしくお願いしますってやるんですけども、あとは、
う
ん、イメージは雑誌の編集みたいなイメージで、
うん、
記事ちゃんとこの期限に上げてくださいよっていうのをずっとコミュニケーション取りながら、
はいはいはい、
ちゃんと上げる人もいれば、ちゃんとやらない人も何割か絶対出るので、
はいはいはい、
そうした時に編集者の腕というか、うん、なんかケツ引っ叩いてみたり、うん、上げてみたり、
なるほど、
なんか自宅に押しかけてみたりっていういろんな方法を使いながらそのロードマップ、
はいはい、
工程表通りに行くようにっていうそこがマネジメントですね。
なるほど、
はい、
そうか、そういう能力も求められる
で、ね、はい、でそれを全部できると、まあ、プロジェクト、うん、自分 の、 あの初めてやるような内容をちゃんと期限通りにちゃんとできるっていうようなスキルですよね。
やっぱあるんですよ、医療業界でそういう初めてやるような、
初めてやるのはやっぱ時々あの補助金が出たりとかして、
あ
のじゃあ子どもたちのなんか予防にとかあるんですよ。
なるほどね、
とか一斉に全国で何かをやりますとか、
ああ
の国が温度取ってとか、
なるほど、はい、そういうケースはそうか、過去の実績があんまりないから、
はい、
初めにそういうふうにロードマップをしっかり作って、
はい、
で技術も決めて、
はい、
落とし込んでやっていかなきゃいけないってことですよね、
は
い、
そうそう、
それ結構、
それ結構大変なの、やったことない人は大変なんですよ。
いや大変ですよね、
はい、
そっか、そういう突発的なことも出てくるん
ですね。ルーチンワークを質を上げるっていう話と、うん、初めてのことをどうやったらいいんだっていうのをやっぱ形にしないといけないっていう、そういうスキルもあの時に必要になってくるんで。
なるほど。
あの仮の店長さんやってて、いや新しい店出すからちょっと手伝えみたいな強引なこともあるじゃないですか、
は
い
は
い
はい、ありますね。
そうすると店作りで普段は物があるのに物の購入から業者選ぶとかそんなのが入ってきちゃったりとかしますからね。
そうですよね大変ですね、
はい、だから本当だって管理の全然違う仕事だから、
まあそうです
ね、やっぱ分離して、はい、あのプレイングマネージャーダメなんですけど、
あ、
まあほとんどプレイングマネージャーですよねこの業界は。
なるほど、まあそうすると時間もなくなってきちゃいますもんね。
はい、
わかりました先生、あのありがとうございました。今そうですね、まとめちょっと入りますけれども、
はい、
まあ、一つは、やっぱ部下とのコミュニケーション、
そうですね、
コミュニケーション能力がすごい大事ですよっていう、はい、まあ、仕事の話もそうですけれども、うん、まあ、プラスアルファでプライベートの話なんかもできるとより距離が縮まる、
ね、健康とかプライベートなことは、
ね、はい、それ大事ですよねっていう。で2つ目がやっぱその部下の能力を伸ばすっていう、はいはい、それはもう場当たり的なところではなく、はい、できればそのロードマップを作ってあげましょう、はい、
マップ、キャリアマップ
作って、そうですよね、はい、能力の足りないところをまず示して、まあ、そこを重点的に、
まあ、課題がはっきりするよ ね、 そうですよね、人間動きますからね、
ということです
よね、
はい、で最後にその、まあ、突発的なそのいわゆる新しい事業とか、はい、まあ、プロジェクトですか、それを管理する能力、
はい、
結構盛りだくさんですね、
盛りだくさんですよ
、はい、これ日頃の業務やって後に自分でこういうの勉強するとやっぱそういう大変だな、時間管理能力みたいなのが必要になってくるような、
はい、それをやるため の、ね、あの仕事の効率、ね、時間管理能力とか、
そうですよね、
必要でしょうね、
あ、 あとはやっぱモチベーションですよね、
そうですね、何事もそれがないと続かない
ですよね、
情熱がないと続かないですよね、
やっぱ上を目指すんだって、
はい、
はい、分かりました、
いや、 うまいまとめでした、
我ながらうまくまとめたなと思ったんですけど、はいはい、先生、あとはですね、あのぜひLINE の登録、
そうですね、公式 LINE、はい、結構盛り上がってきてるんで、
あ、そうです
か、登録していただいて、また はい、ここで話すような内容とは違う情報
が出てますので、ね、はい
はい、
LINE の登録は YouTube から登録、
YouTube からできます、はい、あの分からなかったら YouTube の下コメントかけるときにもあの質問してもらえれば、
そうですね、はい、ぜひぜひいろんな情報が LINE 登録するといろんな情報が来ると、
あのコミュニティで無料で勉強会開いたりとか、
いいですね、いいですね、
あの先行して何か紹介したりとかやってますね、
わかりました、
はい、
じゃあぜひ皆さん、あの、LINE 登録していただければ、
ね。YouTube 登録、LINE 登録、ぜひね、お願いします。
はい。じゃあ先生、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。はい、
今日のポッドキャストはいかがでしたか？番組では、土屋順次への質問を受け付けております。ウェブ検索で、オランダ都市 DMT と入力し、結果に出てくるオフィシャルサイトにアクセス。ポッドキャストのバナーから質問項目をご入力ください。また、オフィシャルサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組は提供日本オランダ都市療法協会、ナレーションボイスアップマスターコーチ春でお送りしました。